皆様、こんにちは。エディフィストラーニング沖と申します。本日は、Azure Hands-on Training Linux on Azure 仮想マシン編の講師を担当させていただきます。このトレーニングコンテンツは、これから Azure 仮想マシンに Linux OS 環境を構築したいとお考えの受講者の方対象に作成させていただきました。まず、トレーニングのアジェンダですが、最初に Microsoft Azure の概要を紹介させていただきます。その後、Azure 仮想マシンの基礎ですが、クラウド上での VM の作成方法などを説明させていただきます。そして、最後の章で、ハンズオン演習の流れについて、お話しさせていただきます。皆様は、ハンズオン演習の各ステップを実施することにより、複数の Linux OS ベースのウェブサーバーを構築することができます。また、それらの VM インスタンスを使用した負荷の分散構成を作成する手順なども学習することができます。ハンズオンで行う操作に習熟していただくために、最初に使用するサービスや機能についての概要ポイントなどを説明させていただきたいと思います。まず第1章、Microsoft Azure の概要では、Microsoft Azure とは、Azure IaaS でできること、運用の柔軟性についてお話しさせていただきます。Microsoft Azure とはですが、Microsoft が提供するクラウドコンピューティングプラットフォームです。クラウドとは、ハードウェア、ネットワーク、ストレージなどのインフラストラクチャー、 Windows サーバーや Linux などの OS、 IIS、 Apache といったミドルウェア、.NET フレームワーク、Java といったアプリケーション実行環境及び SQL サーバーや MySQL といったアプリケーションをユーザーが必要な分だけオンデマンドで利用することができる IT リソースの利用形態を指しています。このクラウドでは、利用するサービスレイヤーの違いから、一般的に IaaS、PaaS、SaaS の3種類のモデルが定義されています。Microsoft Azure では、そのうちの IaaS と PaaS のサービスを提供しています。情報システムを利用する企業自身が管理する設備内に IT リソースを導入、設置し、運用することをオンプレミスと呼んでいますが、この場合は全てのレイヤーをユーザー自身が管理してきました。で、これに対し、クラウドの IaaS、インフラストラクチャーアズアサービスと呼ばれるモデルでは、仮想 OS よりも下のハードウェアやネットワークをサービスプロバイダーが管理します。ユーザーはこの上に任意の仮想 OS 環境を構築し、アプリケーション等をですね、実装していただくことができます。また、PaaS、プラットフォームアズアサービスでは、アプリケーション実行環境がサービスとして提供されることが特徴です。各種プログラミング言語に対応したランタイムなどが提供され、ユーザーはカスタムアプリケーションをその実行環境上にセットアップするだけで使用することができます。各種プログラミング言語に対応したランタイム環境などが提供され、ユーザーはカスタムアプリケーションをこの実行環境上にセットアップするだけで即座に運用を開始することができます。演習では Azure IaaS サービスを使用し、仮想ネットワークと仮想マシンを構築する方法を、ハンズオンで確認できます。なお、IaaS を利用する利点を考えた場合、オンプレミスに比べて、展開が容易であること、ハードウェアを自前で用意しなくても済むこと、導入コストを低減できることといったメリットが享受できます。また、メモリサイズやコア数といったものの増減をしたり、自動スケールを設定することで、システムの負荷状況に応じたスケーラビリティを選択することも可能です。クラウド上の仮想マシンは自動的に冗長化されたストレージに格納されるため可用性も高いです。また、仮想ネットワークにより自社のシステムとセキュアに接続をさせることができるため、ハイブリッドなシナリオでもシステムを構築することができます。現在、 マイクロソフト Azure サービスを稼働させることができるデータセンターは、世界で19箇所とアナウンスされています。中国の北部と東部は、中国国内からのみの使用となっております。また、米国の政府が専用のデータセンターが2箇所ありますので、実際には15箇所のデータセンターを皆さんは配置先として選択することができます。グローバルなビジネスを展開されている企業様におかれましては、140の国から利用することができる、この15箇所のですね、データセンターのサービスといったものは非常に良い選択となります。Azure が提供するサービスは非常にたくさんあります。先ほどまでの説明では、利用するレイヤーの違いから IaaS、PaaS といった2種類を説明してきましたが、こちら側のスライドでは、コンピューティング、データ、アプリケーション、ネットワークといったサービスの種類に応じて4つに分類し、どのような Azure サービスが提供されているのかをアイコンで示しています。非常にたくさんあるので、ここでは全てを説明するといったことはですね、できないんですが、皆さんがハンズオンを行うときにですね、作成していただくサービスに関して説明させていただきたいと思います。で、まず仮想マシンですが、これはコンピューティングサービスの中に位置づけられています。仮想マシンインスタンスといったものを構築し、それをですね、動かす環境として利用することができます。皆さんが VM インスタンスを作成すると、自動的にクラウドサービスですね、クラウドサービスがコンテナとして作成されます。クラウドサービスは、作成時に設定していただいた DNS 名に対してグローバルな IP アドレスが割り当てられます。したがって、インターネットからですね、インターネットから仮想マシンに対してアクセスしていただくときにはですね、クラウドサービス経由でアクセスしていただく形になります。で、次にですね、データサービスなんですから、皆さんがですね、作成していただいた仮想マシンのファイルはですね、データサービスのストレージの中のブロブと呼ばれる場所にですね、格納される形になります。データサービスの中にはたくさんのストレージの種類があるんですけれど、ブロブ、ページブロブと呼ばれるところにですね、仮想マシンが置かれるといったことをですね、理解しておいていただくと、よろしいかと思います。で、あと最後にですね、ネットワークサービスなんですけれど、今回はですね、仮想ネットワークを構築していただき、仮想ネットワーク上に仮想マシンを配置するといったことをやっていただきます。したがって、今回のハンズオンで学習していただくのは仮想マシンおよびクラウドサービス、で、配置先としてのブロブ、仮想ネットワークといったところをですね、ご覧になっていただきます。クラウド環境にシステムを移行する場合、サービスに要求される可用性レベルをですね、理解しておくことは大変重要です。システムでどれくらいの停止時間が許容されるのかを確認し、使用する Azure サービスがどれくらいの可用性をですね、SLA として保証してくれているのか、といったことを事前に確認しておきましょう。こちらのスライドでは、仮想マシンおよびクラウドサービスの可用性が99.95%であるといったことをですね、示しています。で、また、ネットワークサービスの仮想ネットワークは99.9%の可用性を提供してくれるといったことをですね、説明していますけれど、このスライドの一番下にございます URL、見ていただきますと、これらの SLA を満たすための条件といったことが書かれています。今回のトレーニングでは、仮想マシンを99.95%の可用性で動かしていただくための構成をですね、演習の中で組んでいただきます。そういった、条件に満たす、SLA の条件に満たすような構成をどのように組んでいくのか、といったことも確認しておいていただきたいと思います。で、ここからはですね、Azure 仮想マシン、IaaS 環境で、実際に、皆さんができること、といったことをですね、見ていきます。こちらのスライドはクラウド上に配置されている仮想マシン群を示しています。利用者はオンプレミスの場合のようにですね、事前にハードウェアを調達することなく、ウェブサーバーやデータベースサーバーといったものをネットワーク上に構築していただくことが可能です。 IaaS では同じクラウドサービス上に配置された複数の仮想マシンインスタンスを使用し、負荷分散構成といったことも容易に組んでいただくことができます。負荷分散構成された仮想マシン同士で自動スケールを有効にすることで、サーバーの負荷状況に応じて稼働させるインスタンス数を自動的に増減させることも可能です。また、あらかじめサーバーへの負荷がかかる時間帯といったものがですね、理解されている場合は、スケジュールによりインスタンスを増減することが可能です。こちら側の絵は、一つの Azure データセンター内に設置された負荷分散構成を示しています。また、トラフィックマネージャーと呼ばれるサービスを利用することによって、複数のデータセンター間に作成されている負荷分散構成をロードバランスさせることも可能です。こちらは日本テレビさんの事例ですが、iOS、Android といったスマートフォン用のアプリケーション、フリフリテレビといったものがございまして、そのバックエンドで Azure が動いているといったことを示しています。視聴者はスマホにアプリケーションをダウンロードし、番組放送中の指示に従ってスマホを振るだけで番組に参加できるといった、テレビのリモコンよりもシンプルな操作を可能にしています。このアプリを使用して参加ユーザーに限定ピンバッジをプレゼントするといったキャンペーンを実施した際には、数秒間に6万アクセスといったアクセス数を記録しています。この仕組みは前のスライドで紹介した仮想マシンの負荷分散構成、またトラフィックマネージャーを使ったクラウドサービス間のロードバランシングといった仕組みを使用しています。日本テレビさんでは一つのクラウドサービスの中に1から35の仮想マシンインスタンスを構成し、そのクラウドサービスのセットを6つ用意し、その6つのクラウドサービスをですね、トラフィックマネージャーでロードバランスするといった構成を構築しました。今回のトレーニングでは、この規模の構築はしないんですけれど、最小の単位でクラウドサービス上に仮想マシンを複数立てていただいてですね、ロードバランスさせるといったことをですね、演習の中で確認していただくことができます。はい。Azure IaaS ができること、丸3に戻ってきます。Azure 仮想マシンインスタンスは仮想ネットワークに配置することができます。したがって、仮想ネットワークにゲートウェイを構成することによって、オンプレミスの自社内のシステムとセキュアに接続させることができます。これをサイト間接続というふうにですね、呼んでいます。この場合、オンプレミス上では、外向きの IP バージョン4 IP アドレスを持っている VPN デバイスをですね、ゲートウェイとして使用する必要があります。次のスライドの方をですね、ご覧になってみてください。こちらはですね、ゲートウェイ、自社の社内システムの中にゲートウェイがなかった場合でも、Azure 仮想ネットワークに接続できることを絵にしています。こういった接続の形態は、ポイントトゥサイト、ポイント対サイト間 VPN 接続というふうに呼んでいます。この接続をするためのモジュールをデスクトップの、クライアント PC のデスクトップ上にですね、インストールしていただくことによって、SSTP ベースで接続させることができます。Azure 仮想マシンでは、このようなですね、ゲートウェイ、ルーターを介さないでですね、接続をさせるといったことも、実装できます。今回皆さんが試していただく演習ではですね、このポイントトゥサイト間 VPN 接続も試していただくようにですね、用意しています。また、仮想ネットワークは異なるデータセンターに作成されていた場合ですね、異なるデータセンター間で仮想ネットワークを接続させることもできます。この接続を VNET to VNET と呼んだりします。 で、この場合は、Azure データセンターの方の VPN ゲートウェイを使用しますので、自社のオンプレミス側の VPN デバイスは必要ありません。で、この構成にさらにですね、オンプレミス側の VPN ルーターを介したサイト間接続を組み合わせることによって、マルチサイトでですね、仮想ネットワークを構築することも可能です。で、ここからはですね、Azure IaaS での運用の柔軟性に関してお話しさせていただきます。オンプレミスで稼働させる、例えばキャンペーンサイトのようなものを立てたりですね、バッチ処理用のサーバーを用意した場合ですね、一時的にしか使わないサーバーであっても、常時ですね、サーバーを保有する必要があって、過剰なですね、設備の投資に、なったりします。Azure IaaS 環境で、サーバーを立てていただいた場合に、使用しない時間帯では仮想マシンを停止させることによって、リソースを解放させて、課金を止めることができます。Azure の管理ポータルから仮想マシンを停止させるといった操作によって、課金が止まるといったことを覚えておいていただくと、良いかと思います。で、また、自動スケールなんですけれど、仮想マシンインスタンスへの負荷状況に応じて、自動的に、起動さ、インスタンスを起動させていくことができます。ユーザーの数が増えていったときに、可用性セットの中に置かれている仮想マシンといったものがですね、順次、負荷状況に応じて増えていくといった構成を容易に、組むことができます。はい。で、このようなですね、インスタンスの負荷状況に応じた増減が可能ですので、自動スケールを構成することによって、使用してない時間帯に対しての課金を止めることができると。非常にリーズナブルな、料金のですね、支払いが可能になっています。はい。で、ここからがですね、第2章になります。第2章では、Azure 仮想マシンに関してですね、演習に必要な知識といったものを、説明させていただきたいと思います。で、最初にプロビジョニングモデル説明しまして、管理ポータル、2種類あるんですが、管理ポータルの種類で仮想マシンの構成展開、に関してですね、以降順次説明していきます。まず、プロビジョニングモデルなんですが、この演習をですね、行うためにも、最初に、前提となるですね、アカウント、サブスクリプションといったものをですね、ご用意していただく必要があります。アカウントは、マイクロソフトアカウントをご用意していただき、で、それにですね、今回の、トレーニングで使用するサブスクリプションといったものを紐付けておく必要があります。サブスクリプションの種類には、無料評価版から提供されていますので、初めて、使用される方は、無料評価版などをですね、使用していただくことをお勧めします。このスライドの真ん中にですね、無料評価版にサインアップといったですね、URL を書いておきましたので、こちら側の URL に飛んでいただきますと、無料評価版の、サブスクリプションを取得するためのページにですね、飛ぶことができます。で、ご用意していただいたサブスクリプションなんですけれど、そこの下にですね、Azure サービスを作っていただく形になります。注意事項といたしましては、Microsoft アカウントには複数のサブスクリプションを紐付けることが可能なので、複数のサブスクリプションをお持ちの場合はですね、どちらのサブスクリプションを使って作業を行うのかといったことをあらかじめ確認しておいていただきたいと思います。はい。で、現在ですね、作業を行うための Azure ポータルが2種類、2系統ございます。左側の、ポータルの方をですね、現在はクラシックポータルと呼んでいます。で、右側のポータルの方をですね、プレビューポータルというふうにですね、呼んでいます。現在、2015年5月の時点ではですね、こちら側の、右側のポータルはプレビューなんですけれど、近い将来ですね、こちら側のポータルは、正式リリースされる予定になっています。で、皆様が演習に使っていただく、Azure ポータルなんですが、 左側のですね、現行のクラシックポータルの方を使っていただきたいと思います。こちらのポータルを使って、作業していただくように、演習の手順を書いています。はい。で、Azure 仮想マシンなんですが、こちらをですね、構築するときに、クラウドサービスと呼ばれるコンテナを使用いたしますし、で、ファイル、仮想マシンのですね、ファイルはストレージ、Azure ストレージに、保存します。で、今回では、仮想ネットワークといったものを使用して、プライベートなですね、ネットワークアドレス空間に仮想マシンを配置するといったことを試していただきます。で、したがって仮想マシンに関連する、サービスとして、事前に、クラウドサービス、ストレージといったものがどういったものなのかといったことをですね、説明させていただきたいと思います。で、まずストレージサービスなんですけれど、これは名前の通り、データを保存する場所になっています。で、このストレージサービスには複数の種類がございまして、ここでブロブテーブル Q といった記載をですね、させていただいているんですけれど、これらのですね、種類の中で仮想マシンを配置する場所として使うのがブロブ、バイナリーラージオブジェクトと呼ばれるですね、ストレージサービスになります。このブロブにはですね、ブロックブロブ、ページブロブといった2種類がございます。それぞれシーケンシャル IO とランダムアクセスに、最適化されたような、ストレージになっているんですけれど、Azure 仮想マシンを作っていただきますと、自動的にページブロブに配置される形になります。このブロブは、いくつかの冗長化オプションによって、保護することができます。ローカル冗長ではデータセンター内の三重化の複製がですね、行われています。で、規定で選択される、地理冗長ではですね、データセンターをまたがった、冗長構成といったものがですね、作られ、60化の、保護がですね、なされると。Azure 仮想マシンは、この地理冗長を使って、保存していただくことをお勧めいたします。で、このですね、ストレージサービスの、ブロブなんですけれど、事前にですね、ストレージアカウントといったものを定義しておくことができます。で、事前にストレージアカウントを定義していなかった場合もですね、Azure 仮想マシンを作成する際に、自動生成させることもできます。ストレージアカウントを事前に作っておいていただくと、わかりやすい名前でですね、それを使用することができる形にですね、なります。で、この、ストレージは、2つのですね、512ビットのストレージアクセスキーで保護されています。で、この、プライマリーアクセスキーおよびセカンダリーアクセスキーの情報がないとですね、そのストレージに対してアクセスすることができないような形で、仮想マシンファイルはですね、保護されています。で、そのブロブ上にですね、仮想マシンファイルが置かれるときに自動的に VHDS といったコンテナーがですね、作られます。コンテナーと呼ばれるのは NTFS でいうところのホルダーにあたる部分になりまして、で、そういったホルダーのような場所にですね、仮想マシンのファイルがですね、置かれているといった形になっているといったことを理解しておいていただきたいと思います。今回のハンズオンでは、ウェブサーバー用の仮想マシンを一から、作成し、で、その作成したイメージをベースにして、テンプレートイメージといったものを作っていただきます。で、そのテンプレートイメージから複数のウェブサーバー用の仮想マシンを作成すると、いったですね、手順で、Linux のサーバーを立てるといった体験をですね、することができますけれど。で、皆さんの職場では、すでに稼働しているですね、サーバーを Azure 環境に移行したいといったですね、要件もあるかもしれません。で、そういった場合には、こちら側のスライドにございますように、Windows サーバーハイパー V 上で動いている仮想マシンイメージといったものを、PowerShell コマンドレットを使って、ブロブ上に、アップロードしていただき、で、そのアップロードしたイメージを、元にですね、仮想マシンを作成するといった作り方も可能になっています。 こちら側のスライドは、一から仮想マシンを作成するときの最初のですね、ページになっています。マイクロソフトが提供している仮想マシンイメージは、ギャラリー呼ばれる場所にですね、置かれています。で、このイメージ、仮想マシンイメージギャラリーから仮想マシンを作成するためのですね、イメージを選択するんですけれど、この画面のですね、上の方では Windows サーバー系の仮想マシンイメージが登録されていまして、で、Ubuntu って書かれているところから下の部分がですね、LinuxOS のイメージになっています。Ubuntu 以外にもですね、CentOS ですとか、Oracle Unix とか SUSE とかですね、そういった、イメージをですね、選択することができます。WindowsOS であっても、Linux のですね、OS でありましても、作成したイメージに対して、Assist Prep とかですね、Deep Provisioning と呼ばれるプロセスをですね、実行していただくことによって、一般化といったことをですね、することができます。で、一般化されたイメージっていうのは、このですね、画面の左の下にございます、マイイメージと呼ばれる場所に登録することができます。演習ではですね、一度仮想マシンインスタンスを作っていただきまして、で、それに対して、Linux のですね、OS であるんですが、デプロビジョニングといったですね、処理を施して一般化します。で、その一般化されたイメージをマイイメージに登録するといった手順でですね、で、そこのイメージから以降のインスタンスを作るといったやり方でですね、効率よく仮想マシンインスタンスを作るといったことを体験していただきます。で、現在、Linux ディストリビューションとして選択することができる、種類をですね、こちらの表に掲載しておきました。こちらの方はですね、参考でご覧になっていただければと思います。で、ハンズオントレーニングの方では、CentOS の7.0のバージョンのものですね、OpenLogic 7.0のものをですね、使って、仮想マシンイメージを作っていただきます。で、こちら側の画面がですね、仮想マシンの構成の一番最初の画面です。3ページで構成されているんですが、その一番最初のページでは、仮想マシン名といったものをですね、定義していただきます。仮想マシン名はアルファベット、数字、ハイフンなどを使っていただくことができますが、3から15文字のですね、範囲で定義していただきます。で、これは任意のですね、名前を付けていただくことができるので、分かりやすいですね、簡潔な名前を付けていただくことをお勧めいたします。で、その下にございます階層とサイズといったものがございますが、これはどれくらいの性能のですね、仮想マシンを立てるのかといったことにですね、関係してきます。で、これに関して以降のスライドで細かく説明していきたいと思います。仮想マシンを、作っていただくときには、階層とサイズを選択していただくんですけれど、仮想マシンの階層には基本と標準の2種類の階層が選択できます。どちらも複数のサイズを選択することができます。基本階層では負荷分散や自動スケーリングといった標準階層で利用できる、一部の機能がですね、提供されてないことには注意していただきたいと思います。負荷分散構成、自動スケールといった機能を必要としない場合には、基本階層といったものをですね、ご選択いただくことができるというふうに理解してください。で、それぞれですね、選択するサイズですね、仮想マシンインスタンスのサイズにより、プロセッサーのコア数、メモリサイズ、接続可能なディスクの数といったものがですね、決まってきます。標準階層には A シリーズ、D シリーズ、DS シリーズ、G シリーズといった4つのですね、シリーズが提供されています。この D シリーズでは、一時ディスク用に、ソリッドステートドライブですね、SSD ドライブを使用することができます。で、また DS シリーズの仮想マシンでは、プレミアムストレージ呼ばれるですね、種類のストレージを選択することができます。で、最後の G シリーズではですね、最大サイズ及び最高のパフォーマンスを選択することができます。インテルのですね、G4 プロセッサーファミリーですね、E5V3 といったですね、ファミリーのプロセッサーを使用することができる、仮想マシンになっています。 で、先ほどちょっとお話したプレミアムストレージなんですけれど、まあ、こちらがですね、プレミアムストレージの説明になっておりまして、SSD をですね、採用したページブロブストレージになります。で、これをですね、仮想マシンにアタッチして使用することができます。プレミアムストレージを使用することで、アプリケーションに、仮想マシンあたり最大で 32TB のストレージといったものを、設定することができますし、で、さらに、仮想マシンあたり5万 IOPS のですね、パフォーマンスを、読み取りと書き込みのですね、パフォーマンスといったものを、提供することができます。VM ディスクで、プレミアムストレージアカウントを、使用する場合ですね、DS シリーズの VM を選択するといったことに注意してください。で、現時点ではですね、DS シリーズの VM によ、VM の場合にですね、通常のストレージに加えプレミアムストレージといったものを選択することができます。はい、でこちらはですね、参考の資料なんですけれど、基本階層 A シリーズを選択した場合のスペックをですね、表にしています。はい、A0 から A4 までのですね、5つのサイズを選択することができますが、それぞれコア数、メモリー容量、一時ディスクのサイズ、アタッチできるデータディスクの本数、いったものがですね、異なっていますので、注意してください。で、こちら側がですね、標準階層の A シリーズの表になっています。標準階層 A シリーズでは、A0 から A11 まで非常にたくさんのサイズをですね、選ぶことができます。はい。で、A8、A9、およびですね、A10、A11 に関して、同じ、CPU コア数、同じメモリ容量で、表が書かれています。また、一時ディスクサイズとかデータディスクの最大数といったものもすべて同じで書かれています。で、これですね、A8、A9 および A10、A11 とどう違うんだろうかと、言ったところですね、ちょっと下に書いておきましたけれど、A8、A9 言ったですね、サイズをですね、お選びの場合に、そのインスタンスでは非常に高速なですね、マルチコアの G4 プロセッサーを使用することができますし、で、2つのネットワークアダプターに搭載されたインフィニバウンドをですね、使用した高いスループットのですね、IO を行うことができます。こういったですね、非常に高速な IO をですね、行う必要がある場合には A8、A9 をですね、選んでいただきたいと思います。で、それらのですね、インフィニバンドなどの仕組みがですね、備わってない方がですね、A10、A11 になります。で、こちらがですね、標準階層の D シリーズの表です。で、D シリーズでは一時ディスクがソリッドステートドライブであるといった特徴がございます。で、また標準階層 A シリーズよりもですね、早い、60% ぐらいですね、高速なプロセッサーを選択す、使用することができます。よりですね、高速な、性能、より早いですね、速度を要求するようなアプリケーションにおきましてはですね、D シリーズをご選択することをお勧めいたします。はい。で、こちら側のスライドの右上にございます画面ショットなんですが、これがですね、標準階層 A1 サイズで作成した仮想マシンインスタンスの、初期のですね、ディスクの構成を示しています。DEV のですね、SDA1 はですね、システム用に使用されます。で、DEV の下にある SDB1 はですね、これが一時ディスクになります。キャッシュ用途で使用する、場所になります。で、皆様がこれらのですね、仮想マシンに対してですね、追加のディスクを設定したいと言った場合ですね、で、必要に応じてですね、1TB のサイズのまでのですね、ディスクを、標準 A シリーズではですね、追加することができます。ハンズオントレーニングではこういったディスクの追加といったこともですね、設定方法を示していますので、それらも試していただきたいと思います。はい。で、仮想マシン構成の2ページ目です。仮想マシンを配置するクラウドサービスの構成等をですね、こちら側のページでは行います。 クラウドサービスには DNS 名を、設定するといったことをですね、覚えておいていただきたいと思います。したがって、このですね、クラウドサービスにつける、名前といったものは、Azure データセンター内でですね、ユニークな名前をですね、つける必要がございます。はい。で、またこちら側のですね、ページでは、仮想マシンを配置する仮想ネットワーク、サブネット、で仮想ネットワークを使わない場合にはですね、配置先として選択するですね、データセンターの場所といったものを選択します。でまた仮想マシンファイルをですね、配置するストレージアカウントといったものもこちらのページで定義することができます。でこのですね、仮想マシン構成のページの一番下にですね、エンドポイントといったですね、構成がございます。でこれに関しては別のスライドで説明していきたいと思います。はい。で、まずクラウドサービスなんですけれども、少し詳しく説明していきたいと思います。先ほどですね、クラウドサービスには、DNS 名が設定されるお話をしましたけれど、これ、Azure 環境の中でユニークなですね、DNS 名が付けられます。で、それによって、で、内部的にはですね、グローバルなですね、IP アドレス、いったものが割り当てられて、で、その、DNS 名に対して、外部から、クラウドサービスに対してアクセスさせ、することがですね、できます。で、また、ロードバランサーといった機能をですね、備えておりますので、レイヤー4のですね、ロードバランシングといったものをですね、機能させることができます。一つのクラウドサービスの中に、複数の仮想マシンインスタンスを構成することで、このロードバランサーを使って、負荷分散構成といったものをですね、機能させることもできます。でこちら側のスライドはですね、クラウドサービスと仮想マシンの関係性を示しているものなんですけれど、一つのクラウドサービスの中に仮想マシン1、2と2つの仮想マシンが配置されている状況を示しています。規定の構成では、クラウドサービスに対してまずパブリックなですね、IP アドレス、仮想 IP アドレスが割り当てられます。でそれと同時に仮想マシン1個1個に対して内部的な IP アドレスですね、ダイナミック IP アドレスといったものがですね、割り当てられます。したがって、外部からこの仮想マシン上に構成されているサービスに対してアクセスさせる場合には、クラウドサービスが持っているエンドポイントと仮想マシンのエンドポイントを関連付ける必要があります。で、このエンドポイントの構成というのは先ほどのですね、仮想マシンを展開するときの構成ページで設定することもできますし、仮想マシンインスタンスを構成した後ですね、管理ポータル側からエンドポイントタブを使ってですね、構成することも可能です。で、規定では、Linux OS では、SSH といったプロトコルだけしかですね、エンドポイントの構成がなされてないので、SSH を使用した接続しか許可されていませんので、ウェブサーバーなどを立てる場合には、追加で HTTP 用の80ポートをですね、設定することをですね、必要としているといったことをですね、理解しておいていただきたいと思います。こういったエンドポイントの構成といったことも演習手順の中では試していただきます。はい。で、仮想マシン構成ページの最終ページですね、3枚目のページなんですけれど、ここでは VM エージェントのインストールといったものを選択するような、指定になっています。で、こちらはですね、このエージェントをですね、構成、選択することをお勧めいたします。で、これを選択することによって、例えばですね、仮想マシンの管理者アカウントを忘れてしまったと、管理者アカウントのパスワードを忘れてしまったと、言った場合でもですね、この VM エージェントをインストールしておけば、PowerShell を使用してリモートから、管理者のアカウントをリセットすることが可能になります。こういった拡張機能を使いたい場合には、VM エージェント、いった機能をですね、あらかじめ仕込んでおくことをお勧めいたします。はい。で、今回ですね、最初にウェブサーバー、アパッチのですね、ウェブサーバーが動く仮想マシンインスタンスを作っていただくんですけれど、で、その仮想マシンインスタンスを作った後にですね、一般化といったですね、作業を行いまして、で、マイイメージにですね、テンプレートとして取り込んでいただきます。 で、それ以降の、負荷分散構成などを組むためのですね、ウェブサーバーの動いている仮想マシンインスタンスに関しては、共通する同じ、仮想マシンイメージテンプレートからですね、作っていただきます。何個も何個もですね、同じような、サーバー OS をですね、構築するような場合にですね、このマイイメージを使用した展開方法というのは非常に効率の良いですね、展開方法になります。で、先ほどですね、エンドポイントを、クラウドサービスと仮想マシンのエンドポイントをですね、関連付けることによって外部からのアクセスを仮想マシンに対してですね、行うことができるとお話をいたしました。で、こちら側のスライドのですね、左側の A ではですね、クラウドサービスの中に1個だけ、それぞれですね、1個だけ仮想マシンが配置されていることを示しています。で、この仮想マシンに、ウェブサーバーをですね、構成していただいている場合に、エンドポイントのマッピングは、パブリックのエンドポイントの80とですね、仮想マシン側のプライベートのエンドポイントの80を関連付ければ良いだけなんですけれど、クラウドサービス上に複数の仮想マシンインスタンスを構成していただいて、負荷分散構成を行うような場合ですね、クラウドサービス側が持っているですね、パブリックなエンドポイントと仮想マシンのプライベートなエンドポイントのマッピングっていうのが、直接ですね、マッピングさせようとすると、1仮想マシンインスタンスだけにですね、しか、紐付けることができませんので、負荷分散構成にならないといった状況になってしまいます。で、そこで、必要となってくるのが、負荷分散セットです。複数の仮想マシンを使用して、負荷分散させるような場合ですね、エンドポイントの構成に負荷分散セットといったものを作成する必要があることを覚えておいてください。で、こちら側のスライドは、エンドポイントに対してどうやって負荷分散セットを作成し、それに対してですね、仮想マシンを参加させるのかといったことを説明しています。で、既存のですね、HTTP8080 のエンドポイントの構成に対して編集のボタンを使っていただいて、で、負荷分散セットの作成といったですね、チェックボックスをですね、押していただきますと、それでですね、負荷分散セットの作成をするページに遷移させることができます。で、ここでは負荷分散セットの名前をですね、最初に定義していただきまして、で、Azure ロードバランサーがプローブを使用してですね、負荷分散セット内の仮想マシンに、着信トラフィックが受信できているのかどうかといったものをですね、検証するためのプローブですね。プローブの間隔をですね、設定するようなページをですね、使用することができます。で、最初の方の説明で、マイクロソフトは仮想マシン、クラウドサービスに対して99.95%の SLA といったものを保証してくれると。年間4.38時間以内のダウンタイムといったものを保証すると。いうふうなお話をしたのと同時にですね。で、これは、マイクロソフトが言っているですね、構成に合ってないといけないと。マイクロソフトの提示するですね、条件に合った構成を組んでいただくことによって、99.95%といったものが保証される。というふうなお話をさせていただいたんですけれど、で、仮想マシンに関しましては、可用性セットといったものでですね、複数の仮想マシンインスタンスを構成していただく必要がございます。で、ここからはですね、可用性セットの構成に関してお話しさせていただきます。で、その前にですね、障害ドメインと呼ばれる、Azure で使われるですね、概念を理解していただく必要があります。英語ではホルトドメインというふうにですね、呼んでいるんですけれど、この障害ドメインとは何なのかといったことをですね、ちょっと説明していきます。で、簡潔にお話しすると、障害ドメインとはハードウェアの障害ですね。Azure データセンターの、ハードウェア障害によって同時に止まってしまう可能性がある、物理的な単位ですね。物理的なリソースを、持っているですね、ドメインのことを障害ドメインというふうにですね、呼んでいます。で、非常に簡略化して説明してしまいますと、サーバーラック上に、同じですね、仮想マシンをですね、配置した場合ですね。仮想マシンではですね、電源ユニットとかですね、ネットワークスイッチといったものがですね、共有化されていますので、例えば電源ユニットの障害が起こってしまったといった場合ですね。 この同じサーバーラックに置かれている仮想マシンインスタンス、言ったものはですね、同時に止まってしまう可能性があります。で、これがですね、障害ドメインが共通化されている状態の構成。で、これは、管理ポータルでですね、インスタンスタブをですね、選択していただくことによって、障害ドメインを確認することができます。このスライドにございますように、VM010203 がすべて同じですね、障害ドメイン0に配置されていた場合ですね、最悪の場合はですね、これらの仮想マシンインスタンスは同時に、ハードウェア障害によって止まってしまう可能性があるといったことをですね、示しています。で、このですね、状態を、解決し、で、異なる障害ドメインに仮想マシンインスタンスを配置するにはですね、可用性セットといったものをですね、構成していただく必要があります。で、可用性セットを構成していただくことによって、サーバーラックからいきますと、異なるサーバーラックにそれぞれの仮想マシンが構成される形になります。障害ドメイン0に配置される仮想マシンインスタンスと、障害ドメイン1にですね、仮想マシンがですね、配置される、言った状況を作ることができますので、ラックレベルのですね、障害が起こった時でもですね、半分はですね、障害が起こっても停止しない状態を作ることができます。で、この構成によって初めてですね、SLA を満たすことができる、言ったことをですね、覚えておいていただきたいと思います。で、ハンズオン演習では、こういった可用性セットをどうやって構築するのか、言ったこともですね、示しています。こちらのスライドは、可用性セットを作成するためのページを示しています。各仮想マシンインスタンスの構成ページで、可用性セットといった項目で、可用性セットの作成を行っていただき、で、残りのですね、仮想マシンに対して、その作成されている可用性セットに参加させるといった定義をですね、行っていただきます。はい。で、第3章ではですね、ハンズオン演習のですね、流れを簡単に説明させていただきたいと思います。演習は6個のですね、内容で構成しています。で、最初に、仮想ネットワーク、言ったものを作っていただきまして、で、皆さんが作っていただいた仮想ネットワーク上に仮想マシンを配置していただきます。で、仮想マシンではですね、ウェブサーバーとして使っていただきますので、アパッチのですね、構成をしていただいたり、PHP を使ってですね、スクリプティングなどが行えるようなですね、環境を作っていただいたりと。で、そういった仮想マシン環境を作っていただいて、で、それを、先ほどお話したマイイメージって言った場所にですね、テンプレートとして登録していただきます。で、第3章の負荷分散セットを構成する場合にですね、同じ構成を持つ仮想マシンインスタンスを複数ですね、作っていただきます。で、これらは一つのテンプレートから作ったインスタンスで、負荷分散構成といったものをですね、定義すると。で、定義したですね、負荷分散セットで実際に負荷分散が行われていることをですね、確認していただきます。で、さらに、SLA のレベル、マイクロソフトが定義している SLA のレベルに満たすためにですね、可用性セットといったものをですね、構成していただき、オートスケールですね、プロセッサーレベルのですね、使用率を見てですね、プロセッサーの使用率に応じてですね、インスタンスを増減させるようなことをですね、自動スケールの中では構成し、あの、していただきます。で、演習の第5、5番目のですね、演習では、先ほど作った仮想ネットワークに対してですね、ご自身が演習を行っている、マシン環境から仮想ネットワークに対して接続をかけます。で、これがですね、ポイント対サイト接続ですね、ポイント対サイト VPN 接続といったやり方でですね、接続をさせること、形になります。で、1から5のですね、演習の内容をですね、確認していただいた後に、作っていただいたリソースに関して、すべてですね、削除していただくといった流れでですね、ハンズオン演習を作っていますので、こういった順序でですね、試していただきたいと思います。はい。あと、演習をですね、行うにあたっての注意事項なんですけれど、皆さんが作っていただく様々な、Azure のですね、リソースの中でもですね、ストレージアカウントとクラウドサービスに関しては、 これ Azure の中でユニークな名前を付けなければいけないというようなですね、お話をちょっとさせていただきましたけれど、それぞれですね、重複しない名前をですね、付けていただきたいと思います。で、ハンズオンガイド上ではですね、ストレージアカウントに対して、HOLSAX といったですね、名前で表記しています。で、クラウドサービスの DNS 名に関しても、HOLCLOUDSVC-X といったですね、名前で、記載させていただいております。で、この X の部分をですね、任意の、数値をですね、数値に置き換えてですね、他の方とですね、重複しない、リソース名をですね、つけていただきたいと思います。はい。で、まあ、同じですね、リソース名を使っている場合ですね、そのリソース名はすでに使用されていますといったエラーが出ますので、まあ、そういった場合には別のですね、リソース名を、試していただきたいと思います。はい。はい。で、私の方の説明は以上となります。で、この後ですね、ハンズオンガイドですね、ダウンロードしていただき、ご自身の契約しているですね、マイクロソフトアカウントを使用して、Azure ポータルに接続をし、演習の方ですね、試していただければ思います。ご清聴いただきましてありがとうございました。